心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その1、あなたに万能薬を作る方法をご紹介します。あなたは本当にラッキーです。この記事にたどり着いたあなたに朗報があります。あなたに万能薬を作る方法をご紹介します。方法はとてもシンプルで簡単です。まず小麦粉を用意してください。量は小さじ1杯程度で十分です。次に一点の疑いもなく薬だ。と思いながら飲むだけです。風邪薬を飲むような感覚で水と一緒に飲むといいでしょう。ここで大切なのは 100% 完全に信じるという点です。中途半端な思い込みはよくありません。完全に小麦粉であることを忘れて完全に薬だと思い込んでください。これだけでいいのです。普通の小麦粉がいろいろな薬に化けます。ある時は胃腸薬になり、ある時は風邪薬になり、ある時は酔い止め薬になります。実際に症状の軽減を実感できるでしょう。そうです。お気づきの通り、プラシーボ効果です。普通の小麦粉でも、プラシーボ効果による心理的な暗示を利用することで、薬としての効果をもたらします。笑ってしまう話に思うかもしれませんが、馬鹿にできません。偽薬を使った実験で患者の症状が良くなった事例は、数多く報告されています。プラシーボ効果に関する論文も数多く発表されていて、医学的にも認められている現象です。最新の研究によると、偽薬と分かっていながら、飲んでも効果があることが判明しています。プラシーボ効果は、あなたの信じる力にかかっている。プラシーボ効果の可能性を利用しない手はありません。ぜひ、あなたの生活にもプラシーボ効果を取り入れてください。偽薬であることを忘れ、本気で薬だと思い込むことです。プラシーボ効果は、あなたの信じる力にかかっています。どれだけ疑いを持たず、どれだけ本気で信じるかです。ちなみに、最新の研究によると、薬だけでなく、増強剤としての効果があることも判明しています。実験によると、プラシーボ効果でアスリートが記録を伸ばした事例が数多く確認されています。プラシーボ効果の可能性には本当に驚かされるばかりです。上手にプラシーボ効果を利用すれば、単なる小麦粉が万能薬に早変わりです。一点の疑いもなく、完全に思い込むことがポイントです。信じれば信じるほど、プラシーボ効果がアップします。あなたの信じる力次第です。その気になれば、小麦粉が癌の治療薬に化ける可能性もゼロではないのです。小麦粉を薬だと思い込んで飲む。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その2、水の味わいは入れ物で変わる。水は面白い。水の味わいは入れ物で変わるからです。水は無味無臭で無色透明であり、入れ物で変化するはずはありませんが、実際には変わります。同じ水であっても、入れ物の種類を変えるだけで、はっきりわかるほどの違いが生まれます。嘘だと思うなら、実際に試してみるとわかります。例えば、あなたの目の前に、ガラス製のワイングラスと、プラスチック製のコップの2つがあるとします。それぞれに同じ水を入れて飲み比べてみてください。どちらも同じ水であるにもかかわらず、ワイングラスの方が美味しく感じるでしょう。入れ物の違いをもっと大きくしてみると、さらに明確な差が生じてわかりやすくなります。高級グラス、紙コップの2つで飲み比べてみてください。圧倒的に高級グラスの水の方がクリアで上質に感じるでしょう。味がないはずなのに、クリアな味すら感じてくるはずです。面白いことに、高級グラスの水の方がより透き通って見えることでしょう。高級グラスで飲むと水まで高級に感じてくるから不思議です。もちろん本当に味が変わっているわけではありません。気持ちの問題であって、実際は錯覚なのですが、錯覚とはいえ明確な違いに驚かされるでしょう。入れ物によって見た目、感触が異なります。入れ物が変わることで視覚、触覚からの刺激も変わってくるため、同じ水でも違って感じてくるのです。たかが入れ物と思ってはいけません。水の味わいは入れ物で変わるのですから、入れ物にはお金をかけるだけの価値があります。入れ物を通してポジティブな錯覚を生み出してみませんか。水を少しでも美味しくいただくために高級グラスを購入してみるのはグッドアイデアです。高級グラスといえばワインやアルコールを飲むときに使うものと思われがちですが、普通の水を飲むときも普通に使えます。上品で高級感の漂う入れ物は上質な味わいをもたらしてくれます。高級グラスは高価ですが、水が少しでも美味しく感じられるようになるならお金をかける価値は十分あります。毎回水を飲むたびに優雅な気分と上質な味わいを楽しめるでしょう。私たちは毎日欠かさず水を飲みます。使用頻度が多いことを考えれば、グラスにお金をかけるのは合理的と言えます。ペットボトルのミネラルウォーターも、口をつけて飲むよりグラスに入れ替えて飲むと、より美味しくいただけるようになります。毎回グラスで水を飲むと、生活がちょっと豊かになるでしょう。水を飲む入れ物のランクを上げて、ポジティブな錯覚をたくさん楽しみましょう。入れ物が良くなれば、水の味わいも良くなるのです。高級グラスで水を飲む。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その3。同じ飲み物でも、ちびちび飲むのと、ごくごく飲むのとでは味わいが変わる。飲み物の雰囲気を変えたいときは、飲み方を変えてみましょう。普通に考えると、飲み物の内容成分が同じなら味も同じのはずです。 ところが、飲み方を変えるだけで味の感じ方を変えられる工夫があります。それは、ちびちびと、ごくごくです。同じ飲み物でも、ちびちび飲むのと、ごくごく飲むのとでは味わいが変わります。まず、ちびちび飲んでみましょう。一口の量は少なくても、適度に含まれた空気のおかげで舌で味がよく感じられるようになります。甘いものはより甘く感じ、苦いものはより苦く感じるでしょう。では、次に、ごくごく飲んでみましょう。勢いのある飲み方ですが、ちびちび飲むのとは違った味に感じるはずです。飲み物の味を喉で受け止めるような感じ方になるでしょう。大胆な飲み方によって独特の爽快感もあります。一つの飲み物でちびちびとごくごくの両方を試すと2種類の味わいが楽しめます。一つの飲み物で2種類の味わいが楽しめるといえば大げさですが、それに似た状況を作れるのです。一つの飲み物でちびちびとごくごくの両方を試してみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その4。普通のドーナツもナイフとフォークを使って食べるとリッチな感覚を楽しめる。あなたがドーナツを食べるとき、どんな食べ方をしていますか？おそらく手に持って直接かぶりつくことが多いのではないでしょうか。もっとも一般的なドーナツの食べ方ですね。手が汚れないようワックスペーパーで包んで食べる人もいることでしょう。もちろんドーナツに直接かぶりつくのもいいですが、たまにはちょっと雰囲気を変えた食べ方はいかがでしょうか。ナイフとフォークを使った食べ方です。普通のドーナツもナイフとフォークを使うとガラリと雰囲気が変わります。お肉を切り分けるような感覚で一口サイズにドーナツを切り分けて口に運んでいきます。フォーマル感が出てリッチな感覚を楽しめるようになります。たったこれだけでドーナツの味わいが変わります。不思議とドーナツの味わいまで上品に感じてくるでしょう。ドーナツってこんなに美味しかったの？と驚くに違いありません。きちんとお皿の上に乗せればパーフェクトです。さらにフォーマル感がアップしてますます上品な味わいに感じるはずです。カフェでドーナツを注文するなら、店員さんにナイフとフォークをお願いすればすぐ持ってきてくれるでしょう。気取って見えるかなといった心配は不要です。マナー違反には当たらないので安心してください。むしろ上品な食べ方になるので気兼ねなくナイフとフォークを使ってください。追加料金なしでドーナツの雰囲気や味わいを変えて楽しめるのですから利用しない手はありません。手が汚れる心配もないので清潔感を保ちながら美味しく味わえます。普通のドーナツもナイフとフォークを使って食べるとリッチな感覚を楽しめるのです。普通のドーナツもナイフとフォークを使って食べてリッチな感覚を楽しむ。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その後、ケーキはフォークで食べるものという概念をぶち壊せ。ケーキを食べるときに使う食器といえばフォークですね。スプーンを使って食べることもあるかもしれません。一口ずつ食べるたびに口の中に甘い味が広がります。一口サイズに小分けしながらちびちび食べると幸せな気分になりますね。もちろんフォークやスプーンを使うのもいいですが、ここで新しい提案です。ケーキの可能性を高めるためにぜひ試してみてほしい面白い食べ方があります。手づかみで食べてみましょう。大胆な食べ方ですが、あなたも幼い子供の頃、手づかみで食べていた時期があったはずです。まず、手をよく洗いましょう。石鹸やハンドソープを使ってきれいに洗ったら、手でケーキを直接つかみ、パクッとかぶりつきます。すると、不思議なことが起こります。あれ、こんな味だったかな、と思うに違いありません。食べ慣れたはずのケーキが、いつもと違った味に感じてくるでしょう。食べ終わった後も普段とは違った余韻が楽しめるはずです。手づかみで食べてみよう。ケーキはフォークで食べなければいけないルールはありません。ぜひ、たまには手づかみで食べてみてください。もちろん、外食の時は NG ですが、自宅で楽しむなら全く問題ありません。ちょっと、容疑は悪く見えるかもしれませんが、たまにはこういう食べ方もありです。プライベートで楽しむならギリギリ OK。手が汚れても食後に洗えばいいことです。ケーキを手づかみで食べると不思議な感覚を楽しめます。生クリームといい柔らかい生地といい触れた時の感触に興奮して一気に引き込まれるでしょう。ケーキの柔らかい感触が指先から伝わることで新しい体験ができます。手づかみで食べれば味覚だけでなく触覚も加わって新しい感覚を味わえるのです。手づかみは新しい味を知るための扉。フォークで食べるいちごケーキと手づかみで食べるいちごケーキはもはや別物です。同じいちごケーキでもそれぞれ違った味わいを感じるでしょう。ケーキはフォークで食べるものという概念をぶち壊してください。手づかみでケーキを食べて新しい食体験を楽しんでみましょう。手づかみによって新しい味わいを引き出せます。手づかみは新しい味を知るための扉です。たまには手づかみでケーキを食べてみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その6。合格祝いがあるなら不合格祝いもあっていいよね。あるホテルの広間でパーティーが開かれていました。入り口にある垂れ幕には祝賀パーティーと書かれていました。立食形式のパーティーで賑やかな雰囲気が漂っています。 大勢の人がいてみんな嬉しそうな表情です。きっと何かの試験に合格したのだろう。先生が企画したのかな。めでたい時はお祝いが大切だよね。ところが垂れ幕をよく見ると度肝を抜かれました。不合格祝いと書かれていたのです。その祝賀パーティーは合格祝いではなく不合格祝いだったのです。明るい表情なのは合格した喜びではなく全力を出し切った喜びでした。不合格であってもみんな悔いがないので笑顔になっていました。なんて粋なパーティーなのでしょう。不合格祝いにもかかわらずそこには合格祝いと同じ明るい雰囲気に満ちていたのです。お祝いをするのは合格だけと思っていませんか。いえ、合格だけではありません。不合格もお祝いの対象です。全力を出し切った、悔いがない、次の課題が見つかった、という意味では不合格もめでたいことです。不合格になったおかげで諦めの踏ん切りがつき、気持ちよく別の道に進める、という考え方もあるでしょう。先入観をなくして不合格祝い、という考え方を取り入れてみてください。全力を出し切った結果であれば不合格も素晴らしい結果です。結果は不合格であっても必死に努力して全力を出し切ったのは事実です。不合格となったとしてもそこに努力と思い出があればいい。全力を出し切ったなら悔いはありません。むしろ清々しい気持ちになれるでしょう。不合格になってもまた次を頑張ればいいだけです。充実した日々を過ごしたことで印象深い思い出もできたはずです。不合格になっても努力をした事実は残ります。その努力はいつか別の形で実を結ぶに違いありません。考え方によっては不合格も悪いことではありません。不合格になったことで自分の才能に見切りをつけることができ、潔く方向転換ができます。人間万事塞翁が馬。不合格になったおかげで、より自分に合った道を見出せることもあるはずです。新しいチャンスをつかむきっかけになることもあるでしょう。合格祝いがあるなら不合格祝いもありです。お祝いの幅が広がって人生がもっと楽しくなります。合格も素晴らしいですが、不合格も素晴らしい。きちんと努力した結果であれば、合格、不合格に関係なくお祝いの対象です。不合格になった時は努力の結果を祝して不合格祝いをする。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その7。勝った時でも負けた時のように学びや成長を得る方法。学びや成長が多いのは勝った時より負けた時です。負けた時は負けたなりの原因があります。負けた悔しさがあるのでいても立ってもいられず原因を追求したくなります。内容を振り返り悪いところを見つけ反省します。負けることで問題点が浮き彫りになり必要なアクションが見えてきます。問題点を改善することで成長につながりワンランクレベルアップします。また負けたことによるストレスのおかげで油断をしないで済みます。負けた時には気づきが多く学びも成長も得やすいのです。一方、勝った時は学びや成長が少ないものです。きちんと結果が出たので反省がなく内容を振り返ることがありません。勝ったことで慢心してしまい油断が生まれることもあるでしょう。勝って満足して終わりとなることが多いのです。現実を見ると負けた時の方が学びや成長が多いという傾向があるのは間違いありません。しかし、勝った時であっても負けた時のように成長力を高める方法があります。勝ったと認めず負けたと思えばいいのです。負けているところが一つくらいあるはずだ。審判からあなたの勝ちと言われようと、周りからおめでとうと称賛されようと、自己評価では負けたと考えます。試合の結果では勝っていても負けたと思えば負けたことになります。試合の結果では勝っていても別の点で負けていることがあるはずです。例えば技術、スピード、スタミナ、声の大きさ、チームワークです。圧倒的な差で勝ったとしてもじっくり探せば何か一つくらい相手より劣っている点があるはずです。負けている部分を見つけて悔しがりそこを反省すればいいのです。改善点が浮き彫りになれば次に必要なアクションも見えてきます。気持ちが引き締まり油断することもなくなります。負けたことによる悔しい気持ちをバネにできるでしょう。そうすれば勝った時であっても負けた時のように学びと成長が得られます。試合で勝っていても勝ったと認めない。結果以外の別の点で負けているところを見つけ反省し今後の改善点として生かす。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その8。同じ話でも表情だけで感じ方が変わる。ニコニコしながら聞くと何でも楽しい話に感じてくる。人の話を聞くときはニコニコした表情を心がけましょう。会話が始まったらすぐ口角を上げてください。まだどんな話がわからなくてもいいのです。まだ話のオチが見えていなくてもいいし、そもそもオチのない話でもいいのです。ニコニコしながら聞くと何でも楽しく感じてくるようになります。表情筋と脳内の感情中枢は連携されています。口角を上げると運動神経の刺激が脳に伝わり、脳内の幸福感情が刺激され、神経伝達物質、ベータエンドルフィンが分泌されます。ベータエンドルフィンは別名幸せホルモンとも呼ばれ、幸福感や高揚感をもたらす作用があることで知られています。そのためニコニコしているだけで自然と面白おかしく感じてくるのです。 あなたがニコニコしていると非言語メッセージとして伝わり、相手は私の話を楽しんでくれているね、と嬉しく感じます。あなたの話は面白い。もっと聞かせてほしい。というポジティブなメッセージとして伝わって盛り上がりやすくなります。楽しい話だからニコニコするのではありません。ニコニコするから楽しい話になるのです。つまらない話であってもニコニコしながら聞くと不思議と楽しく感じてきます。あなたが心がけるのは口角を少し上げるだけ。嘘だと思うなら実際に試してみるとすぐわかります。口角を上げながら話を聞いているとだんだん明るい気分になっていくことを実感できるはずです。オチのない普通の話であってもなぜか楽しく感じてくるから面白い。同じ話でも表情だけで感じ方が変わるのですから、日頃からどしどし心がけていくのが正解です。ニコニコしながら話を聞くとどんな話も楽しく感じてくるようになります。ニコニコしながら人の話を聞く。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その9。口は心理的抵抗を下げる魔法の窃盗語。何でも口をつけると敷居が下がって取り組みやすくなる。心理的抵抗を下げる魔法の窃盗語があります。口という言葉です。口とは小さい、少し、ちょっとしたを意味する窃盗語です。億劫な気持ちが先行してなかなか重い腰が上がらない時には、取り組むことに口という窃盗語をつけてみてください。ちょっと表現を変えるだけです。やることは同じでも口という窃盗語をつけるだけで印象が和らぎます。勉強が辛いなら口勉強と言い換えます。筋トレはプチ筋トレと言い換えます。ランニングはプチランニングと言い換えます。ダイエットはプチダイエットと言い換えます。優しい表現に変えると優しい印象に変わり、優しい印象に変わると取り組みやすくなります。大変そう、難しそうという印象から楽そう、簡単そうという印象に変わります。どことなく可愛い響きもありますね。心理的抵抗が小さくなって、これくらいならできそう、ちょっとやってみるかとなり、気軽な感覚が生まれます。普通のチャレンジでは勇気が出なくても、プチチャレンジなら勇気が出てアタックしやすくなるでしょう。普通のダイエットは苦しく大変そうですが、プチダイエットなら簡単にできそうだねと思えて取り組みやすくなるでしょう。何事も取り掛かるまでが大変です。ひとたび取り掛かってしまえば、あとは勝手に体が動き始め、スイスイスムーズに物事が進んでいきます。軽い気持ちで始めて、だんだん調子を上げていけばいいのです。波に乗ったところで本格的に進めていけば OK です。口は敷居を下げる魔法の窃盗語なのです。何でも口をつけて取り組みやすくする。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その10。たまには靴下やスリッパを履かず裸足で歩いてみよう。足の裏が敏感になって床の新たな一面に気づける。自宅や室内では靴下やスリッパを着用している人が多いのではないでしょうか。靴下を履いていれば足の裏の汗を吸収して衛生的な状態を保てます。スリッパを履いていれば床に鋭利なものがあっても怪我を防止できます。安全面や衛生面を考慮して、自宅や室内では靴下やスリッパを着用している人も多いことでしょう。もちろん着用はいいのですが、たまには新しい生活スタイルを試してみませんか。靴下やスリッパを履かず裸足で部屋を歩き回ってみましょう。裸足になると足の裏が敏感になります。足と床が直接触れることになって、普段と違った刺激を楽しめるでしょう。足の裏も手のひらと同様、多くの感覚器官があり、温度や感触が得られます。足の裏から床の感触がダイレクトに伝わってきて、さまざまな発見があるでしょう。ここにわずかな段差があるね。ここの床はツルツルしていて気持ちいい。思ったより床がひんやりして冷たいな。靴下やスリッパを履いている時には気づかなかったことに気づけるでしょう。同じ場所であっても裸足で歩くと新鮮な感覚を味わえ、別のところを歩いているようです。裸足になると足の裏が刺激され、脳も活性化されます。状況が許すならそのまま裸足で外を歩いてみるのも悪くありません。私たち人間がまだ猿だった頃、裸足が基本でした。靴下やスリッパを履くことはなく、生活の場は地上や木の上でした。また最初の人類であるホモサピエンスも裸足による生活が基本でした。裸足になることで DNA の奥に刻まれた懐かしい感覚が蘇ってくるのです。たまには靴下やスリッパを履かず裸足で歩いて床の表面を楽しんでみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その11。人と会わない朝は太陽におはようと挨拶しよう。人と会わない夜は月におやすみなさいと挨拶しよう。私たちの日常では時折人と会わない朝があるものです。一人暮らしのテレワークだったり、一日ずっと部屋から出ることがなかったりすると、朝の挨拶を交わす機会がありません。いつの間にか朝が始まっていて、だらだらした午前中になりがちです。気がつくと昼を過ぎていて、夕暮れ近くになっていることもあります。挨拶は人に向かってするものですが、人に会う機会がないと挨拶をする機会もなくなります。人と会わなければ挨拶のしようがないように思えますが、ここで新しいライフスタイルの提案があります。人と会わない朝は太陽におはようと挨拶しましょう。 対応に声をかければ朝の挨拶をしたことになります。対応に挨拶をするのは不自然に思うかもしれませんが、誤解です。太陽は偉大な存在です。太陽があるからこそ、地球も私たちも存在しています。夜についても同じことが言えます。人と会わない夜があるでしょう。一人暮らしや単身赴任をしていると、おやすみなさいという相手がいなくて、無言のまま就寝することがあるでしょう。誰にも会わない夜は、月におやすみなさいと挨拶しましょう。天気が良ければ、空には美しい月が輝いているでしょう。月は日によって形が変わります。半月、満月、三日月など様々な表情を見せてくれるはずです。新月で月が見えないときは星に向かって挨拶すれば OK です。太陽も月も偉大な存在です。どちらも輝いている存在であり、あなたの人生のパートナーです。毎日欠かさずずっとあなたと共にある存在です。いつも天からあなたを見守ってくれていて、どんなことがあっても裏切ることはありません。月も挨拶するのにふさわしい存在です。誰にも会わない夜は月におやすみなさいと挨拶すればスムーズに就寝できるのです。人と会わない朝は太陽におはようと挨拶する。人と会わない夜は月におやすみなさいと挨拶する。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その12。妄想という趣味もあっていい。妄想も素晴らしい趣味の一つ。妄想という趣味もあっていいのです。妄想は趣味にならないと思う人がいます。妄想という趣味があっても恥ずかしさがあって堂々と言いにくい風潮があります。変だと思われるかな、バカにされるかなと心配する人は少なくありません。現実逃避をしていると考える人もいるかもしれません。しかしそれは誤解です。趣味といえば読書、映画鑑賞、スポーツなどが浮かびますが、その限りではありません。運動や芸術だけが趣味ではありません。妄想も立派な趣味になります。趣味とは何か。楽しみとしているすべてのことを言います。趣味の範囲は決まっているわけではありません。利益や実用性がなくても自分が楽しく感じていることなら、どんなことでも趣味になり得ます。妄想の何でもありの世界です。何を想像してもいいところが妄想の素晴らしさです。妄想を趣味にすることはおかしなことでも恥ずかしいことでもないのです。妄想の可能性は無限大。妄想という趣味があるなら堂々と楽しんでください。あなたのセンスで自由に妄想を膨らませましょう。頭の中でユニークなエンターテインメントショーが始まります。宇宙船に乗って宇宙旅行をしているところ、鳥になって空を飛んでいるところ、顔がにやけるような妄想も OK です。片思いの人から急に告白されるところ、好きなアイドルとデートしているところ、映画でハリウッドスターと共演しているところ、透明人間になって好き放題を楽しんでいるところ、常識や先入観にとらわれずどんどん好きなことを妄想しましょう。もちろん人に言えない妄想であっても OK です。どれだけ変な妄想をしても人に覗かれる心配はないので安心してください。鍵付きの日記より強固なセキュリティです。現実ではありえないことや不可能なことも妄想なら実現できます。お金はかからず準備も必要ありません。いつでもどこでも楽しめます。妄想はリフレッシュ、リラックス、ストレス解消など様々な効果をもたらします。なんて素晴らしいのでしょう。妄想は私たち人間だけに与えられた特殊能力です。せっかく素晴らしい能力があるのですから、可能性の扉を開き、もっと活かしていきましょう。妄想という趣味もあっていい。妄想も素晴らしい趣味の一つです。妄想という趣味があれば、堂々と楽しみ、堂々と口に出す。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その13。ボージョレ・ヌーボーに不作は関係ない。大切なのは絶妙なキャッチコピー。ボージョレ・ヌーボーといえば絶妙なキャッチコピーで有名です。ワインの出来栄えは天候によって左右されます。好天に恵まれて豊作の年もあれば、悪天に悩まされて不作の年もあります。不作だからといって今年の出来栄えは悪いとストレートな表現をするわけにはいきません。ワインの売れ行きに影響します。そこでボージョレ・ヌーボーは豊作の年はもちろん不作の年でも絶妙なキャッチコピーをつけて魅力的に表現します。2007年のキャッチコピーは柔らかく果実味が豊かで上質な味わい。2008年のキャッチコピーは豊かな果実味と程よい酸味が調和した味。2009年のキャッチコピーは50年に一度の出来栄え。2010年のキャッチコピーは爽やかでバランスが良い。2011年のキャッチコピーは出来が良く豊満できぬのように滑らかな味わい。キャッチコピーだけ見ると毎年が当たり年のように見えますね。ボジョレー史上最悪の不作と言われた2012年でさえ絶妙なキャッチコピーで魅力的に表現しました。糖度と酸度のバランスが良く軽やかでフルーティーな仕上がり。もはやボージョレ・ヌーボーに不作は関係ありません。ボージョレ・ヌーボーは絶妙なキャッチコピーの効果もあって毎年大きな売り上げを上げています。私たちもボージョレ・ヌーボーの絶妙なキャッチコピー術から学びたい。豊作でも不作でもいいのです。不作なら不作なりの良さがあるでしょう。 成功でも失敗でも当たりでも外れでもいいのです。大切なのは光の当て方です。正面が悪ければ別の方向から光を当ててみることにしましょう。光の当て方を変えると別の姿に変わります。結果に関わらず光の当て方を変えれば必ず絶妙なキャッチコピーが生まれます。キャッチコピーの力があればもはや怖いものはありません。何でも魅力的に見せることができるのです。不作の時はキャッチコピーの力で乗り越える。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その14。ブルーマンデーを克服するアイデアとは。ブルーマンデーという言葉をご存知ですか。平たく言えば気持ちが落ち込む月曜日です。月曜日は学校や会社が始まる1日目のため体の疲れを感じやすい曜日です。そのため月曜日は元気が出にくくて気分が沈みやすくなるのです。1週間の中でも月曜日が特に苦手だという人も多いのではないでしょうか。そんな多くの人を悩ませるブルーマンデーを克服するアイデアがあります。実に単純です。月曜日は贅沢をする日と決めてしまえばいいのです。自分が贅沢と感じるなら何でも構いません。大好物のステーキやケーキを食べるのもいいでしょう。少し高級な洋服を買うのもいいでしょう。本来日曜にするような遊びを月曜にずらすのもグッドアイデアです。月曜日は贅沢をする日と決めれば月曜日が待ち遠しくなります。ブルーマンデーではなくハッピーマンデーです。早く月曜日にならないかなと思い待ち遠しくなるのです。月曜日は贅沢をする日と決める。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その15。つぶらな瞳は心の窓。言葉を話さない動物であっても目を見れば心がわかる。目には不思議な力があります。自宅でペットを飼っているならじっくり目を見つめてみてください。面白いことに心がわかります。何を考えているのか、どんな気持ちなのか自然と伝わってきます。楽しんでいるのか、リラックスしているのか、寂しがっているのか、眠気を感じているのか。犬でも猫でも何でもそうです。つぶらな瞳は心の窓。もちろん声は一言も聞こえませんが、目を見ているだけでなぜか伝わってくる。気持ちがいいな。ちょっと眠たいな。お腹が空いたな。ご主人様と一緒にいて楽しい。今は一人にさせてほしいな。目を見ているだけで心や気持ちが伝わってくるから不思議です。お互いの関係が十分長ければいつの間にか目によるコミュニケーションを実現できていることでしょう。言葉を話さない動物であってもコミュニケーションは可能です。じっくり相手の目を見て心を読み取ってください。自宅で飼っているペットはもちろん動物園にいる動物たちであっても可能です。言葉を話さない動物とは目と目でコミュニケーションを楽しみましょう。目で会話をして心を交わしましょう。これが本当の非言語コミュニケーションです。あなたが愛するペットは今何を考えどんな気持ちでしょうか。目は素晴らしい可能性に満ちています。目は生物史を超えた万能のコミュニケーションツールです。言葉を話さない動物とは目で会話をする。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その16。あなたが時代遅れにならない確実な方法とは。あなたが時代遅れにならない確実な方法があります。常に変化し続けることです。時代は常に変化しているのですから、時代遅れになりたくなければあなたも常に変化し続ける必要があります。何に変化するかというと何でも構いません。異文化を取り入れてもいい、新しいものを取り入れてもいい、あえて古いものを取り入れても構いません。時代遅れとは古い状態のことを指すのではありません。変化が止まった状態のことを指すのです。変化せずじっとしているからだんだん時代遅れになります。たとえ古いものを取り入れたとしてもそこに変化があれば大丈夫です。時代に逆行して古い状態を取り入れるのは見方によっては斬新と表現できるでしょう。大切なことは変化を一度で終わらせるのではなく継続すること。必要が生じてから変化するのではなく必要がなくても変化を続けましょう。変化、変化、また変化。不調でも変化、好調でも変化。今日も変化、明日も変化です。とにかく変化し続ける習慣があれば時代遅れになることはありません。できれば改善の方向に変化するのがベストです。変われる人は必ず強くなります。常に変化し続けて時代遅れを防ぐ。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その17。たっぷり読書を楽しみながら収入を得る方法とは。週末や連休を使ってたっぷり読書を楽しむ人がいるのではないでしょうか。自宅や図書館にこもって終日の読書三昧を楽しむことは読書好きの人にとっては夢のような時間です。丸1日では物足りず2日間や3日間の読書タイムを設ける人もいるかもしれません。あえて缶詰状態を作り出すためわざわざホテルに泊まって読書を楽しむ猛者もいるかもしれません。そんな読書好きの方にちょっと耳寄りな話があります。収入を得ながら読書を楽しんでみませんか。収入を得ながら読書ができるなんてあるのかと思いますがあるのです。 それは知見のボランティアです。知見に参加しながら読書を楽しむ。知見とは人間を対象にした開発中の医薬品による臨床試験のことを言います。新薬開発の臨床試験では国から承認を受けるため知見をクリアする必要があります。そこで実際に新薬を人体に投与して知見が行われる必要があるのです。もちろん法に触れることはありません。完全に合法な方法であり、立派なボランティアであり、れっきとした社会貢献です。知見はボランティアとして行われますが、参加すればお金が支払われるのが一般的です。ボランティアのためお金は給与ではなく協力金という形で支払われます。宿泊数が多くなったり、行動制限が厳しかったりする知見ほど協力金も高くなります。知見の協力金は普通のアルバイトより高額というケースが一般的です。基本的に宿泊が伴う知見は高額になる傾向があるので、まとまった謝礼金が期待できるでしょう。ものは考えようです。週末や連休など終日の読書を楽しむなら、知見をしながら楽しむのも一つの方法です。知見に参加すれば、たっぷり読書を楽しめるでしょう。知見中は食事や行動を制限されますが、どんな知見でも読書まで制限されることはありません。大量の本を持ち込めば、憧れの読書三昧を簡単に実現できます。ノートパソコンやタブレットの持ち込みも基本的に許容されているので、デジタルブックで楽しめます。知見であれば、読書、お金、社会貢献という三拍子が揃っています。たっぷり読書を楽しめる上、収入や社会貢献も実現できるなら、こんな素晴らしい話はないでしょう。もちろん、誰でも気軽に参加できるわけではありません。健康診断にパスする必要があり、安全性も自己責任です。すべての人に勧められるわけではありませんが、興味があれば、ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。一つのライフスタイルとして頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。あなたの人生に役立つ知恵になるかもしれません。たっぷり読書を楽しむなら、知見と並行して楽しむ手段も検討する。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その18。新しい発見は興味のない展覧会にある。新しい発見はどこにあるのでしょうか。興味のない展覧会にあります。興味のない展覧会は広し通り行くことはありません。興味のある展覧会に行くことはあっても、わざわざ興味のない展覧会に行くことはないでしょう。お金も時間もかかるので、できるだけ興味のあるものに注目するはずです。ここに盲点があります。ぜひ、興味のない展覧会にも足を運んでみてください。なるべく1ミリも興味のない展覧会がいいでしょう。顔も名前も知らないアーティストでもいいのです。時間とお金の許す限り行ってみる価値はあります。展覧会が開かれるくらいですから期待できます。裏を返せば展覧会が開かれるだけの実力や知名度があると言えます。足を運んだらぼーっと見るのではなくじっくり見てください。そこには大抵何かしら新しい発見があるものです。素晴らしい作品や今まで見たことのないものがあるでしょう。こんな世界が広がっていたのか。こんなに素晴らしいものだったのか。今まで知らなかった。知ってみると面白いね。期待しないで行ってみたら思いのほか楽しめるのはよくあることです。実際に作品を見たり、詳しい説明を聞いたりしているうちに興味が出てくるでしょう。なるほど、こういう世界なのか。こういう魅力があるのか、となるに違いありません。軽い気持ちで足を運んだことがきっかけで興味に火がつき、ハマってしまうこともあるはずです。今まで興味がなかったのは知らなかったためでした。知ると興味が出てきます。これが成長です。新しい世界を知り、視野が広がるのは素晴らしいことです。自分の殻を破って新しい発見と出会うには、今までとは違った行動パターンが有効です。興味のないから行かない、ではなく、興味のないから行ってみる、です。興味のない展覧会だからこそ、わざわざ足を運んでみる価値があります。あっと驚くような刺激が舞い込んでくるでしょう。新しい発見は、興味のない展覧会にあるのです。興味のない展覧会に足を運んでみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その19。普通に音楽を聴くことはあっても、集中して聴くことは少ない。最近、音楽を聴いていますか？通勤中やランニング中など、日頃から音楽に触れている人は多いでしょう。音楽を楽しみながら勉強をすることもあるはずです。音楽を聴くと元気やパワーをもらえたり、気分転換になったりしますね。もちろん音楽を楽しむのはいいのですが、ちょっと振り返ってみてほしいことがあります。集中して音楽を聴いたのはいつですか？普通に音楽を聴くことはあっても、集中して聴くことは少ないのではないでしょうか。BGM のような感覚で流し聴きになっていることが多い。そこであなたに提案です。たまには集中して音楽を聴いてみてください。全神経のすべてを音楽に集中します。目をつぶって聴いてください。何かをしながら聴くのではなく、完全に聴くことだけに集中するのがポイントです。すると不思議なことが起こります。音色の一つ一つが浮き上がって聞こえるでしょう。歌詞の一言一言が心の深くまで響いてくるでしょう。メロディーの細やかな変化が鮮明に感じられるでしょう。何度も聴いたことがある音楽であっても、いつもと違って聞こえてくるはずです。 聞き慣れた音楽であっても不思議と新鮮な感覚を覚えるに違いありません。音楽は不思議です。同じ音楽であっても普通に聞くのと集中して聞くのとでは感じ方が違います。集中して聞く方が音楽の細やかな部分に注意が向いてより深くまで感動できるのです。嘘だと思うなら実際に試してみればわかります。あなたのお気に入りの曲は何ですか？普通に聞くのではなく、たまには集中して聞いてみてください。普通に聞く音楽と集中して聞く音楽は似て非なるもの。きっといつもより深く心を動かされ感動できるに違いありません。たまにはお気に入りの曲を集中して聞いてみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その20。スタートダッシュがあるならフィニッシュダッシュもあっていいよね。スタートダッシュとはスタート直後の全力疾走です。スタートの合図と同時に勢いよく飛び出し、全力、全速力で 100% の発揮を心がけます。スタートダッシュは勝敗を分ける重要ポイントの一つです。スタートダッシュがうまく決まれば、順調な出だしを飾ることができ、良い流れを作り出せます。そのまま、調子に乗って有利に進めることができるでしょう。スタートダッシュは陸上に限ったことではなく、仕事、勉強、趣味にも当てはまります。ビジネスでも、プライベートでも、日頃からスタートダッシュを意識している人は多いのではないでしょうか。さて、ここであなたに提案があります。スタートダッシュを心がけるなら、もう一つ新しい行動習慣を加えてみませんか。スタートダッシュがあるなら、その逆もあっていいのではないでしょうか。ズバリ、フィニッシュダッシュ、です。フィニッシュダッシュという行動習慣を取り入れると、人生の可能性が広がる。フィニッシュダッシュとは、スタートダッシュの逆パターンです。その名の通り、フィニッシュしてからダッシュすることを言います。フィニッシュの後にダッシュしても、無駄に思うかもしれませんが、意味はあります。完了や、達成の喜びを表現すること。応援してくれた人たちに感謝を伝えること。そのままの流れと勢いで次の仕事に向かうこと。フィニッシュの後にもいろいろな形のダッシュが存在するでしょう。スタートダッシュがあるのですからフィニッシュダッシュもあってよし。フィニッシュしたら足を止めるのが普通ですが逆にダッシュすることもあっていいはずです。余力があればぜひフィニッシュダッシュを楽しんでみてください。フィニッシュダッシュは陸上に限らず仕事、勉強、趣味においても取り入れたい。あなたの生活にフィニッシュダッシュという行動習慣を取り入れると人生の可能性が広がります。スタートダッシュだけでなく、フィニッシュダッシュも心がける。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その21。たまには、利き手でない方の手を使ってみよう。あなたの利き手はどちらですか？あなたは、利き手を中心に生活をしているでしょう。利き手が右なら右手ばかりを使っていて、左なら左手ばかりを使っているはずです。利き手の方が、器用に動かせて力も入るので、何かと便利です。私たちはいつの間にか、利き手ばかり使っています。もちろん、利き手を使うのはいいですが、利き手でない方の手が暇を持て余しています。なかなか出番がなくて寂しがっています。利き手でない方の手をメインに使うことはほとんどありません。そこで、たまには逆のことをしてください。利き手でない方の手を使って生活してみましょう。利き手でない方の手が寂しがっている。余裕のある時で構いません。利き手でない方の手はいつも利き手ばかりが主役なので寂しがっているでしょう。たまには、利き手でない方の手をメインに使ってください。余裕のある時で構いません。たまには、利き手でない方の手で生活してみるのです。利き手が右なら左手を使いましょう。利き手が左なら右手を使いましょう。たまには、利き手でない方の手を使うことで手が喜びます。今日は私が主役だね、と喜ぶでしょう。きちんと使ってくれてありがとう、と感謝されるでしょう。もちろん、利き手ではないので不便を感じるでしょう。スムーズに動かず時間がかかったり、ストレスを感じたりするはずです。少し大変かもしれませんが、それもまた面白い。その不便さを楽しんでみてください。字を書くとき変な字になりますが、それはそれで面白い。見方によっては味わい深い字と言えるでしょう。箸がうまく使えませんが、不思議な感覚を味わえるでしょう。お皿やコップを持つくらいなら違和感はあっても大きな不便は感じないはずです。荷物を持つとき、スマホを操作するとき、電話の受話器を持つとき、仕事や緊急の場面を除けば意外と大きなトラブルになることはないはずです。新しい刺激と感覚は利き手でない方の手にある。利き手でない方の手を使って生活してみると新鮮な刺激があって新しい感覚を楽しめます。面白い体験ができるに違いありません。新しい気づきが得られるかもしれません。それもまた味わい深い生活の一つと言えるでしょう。たまには利き手でない方の手を使い主役になる場面を作ってあげてください。新しい刺激と感覚は利き手でない方の手にあるのです。たまには利き手でない方の手を使って生活してみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その22。言い間違いは人生を面白くするスパイス。うっかり言い間違えたらユニークな発想を楽しもう。私たちはある時言い間違いをすることがあります。 疲れているとき、焦っているとき、ぼーっとしているときに起こりがちです。なぜ言い間違えたのか自分でもわかりません。発言をしてしばらく経ってからなんだか不自然と思い、はっと気づきます。言い間違いをした瞬間、しまったと思ってしまいます。恥を感じたり自分を責めたりすることもあるでしょう。しかしここに人生を楽しむヒントが隠されています。その言い間違いは本当に間違いなのでしょうか。いいえ、そうとは限りません。もちろん完全に意味をなさないこともありますが、頭を柔らかくして考えてみてください。意外とニュアンスが通じるものが少なくありません。言い間違いによるユニークな発想を楽しもう。例えば食事を食べるとき、いただきますではなく行ってきますと言ってしまう。一般的には言い間違いですが、完全に間違いとは言い切れません。さあこれから食の世界に旅立ちますというニュアンスで考えれば、あながち間違っているとも言えないでしょう。いつもとは違った感覚で食事を楽しめるでしょう。飛行機で海外旅行に行きました。人から飛行時間を聞かれて10時間と答えるところ10年と言い間違えたとします。言い間違いとはいえ、長年の夢がようやく叶ったというニュアンスで考えれば意味が通じてしまうでしょう。人間ドッグと言いたいところを人間ドッグと言い間違えたとします。直訳すれば人間犬です。犬のようにおとなしくなる機会というニュアンスで考えればうなずけてしまうでしょう。ファストフードをファーストフードと言い間違えたとします。単語が FA ショートトンからファーストに変わると意味も変わります。第一の食べ物というニュアンスで考えてみると、まあそれもありかなと思えます。エレベーターに乗りたいと言いたいところをうっかりエスカレーターに乗りたいと言ってしまったとしましょう。言い間違いですが、たまにはいいかなと考え、言い間違えた通りエスカレーターに乗ってみるのも面白いでしょう。普段とは違った行動パターンが楽しめると思えば、なかなか悪くありません。海外旅行に行きたい場所を聞かれたとします。オーストラリアに行きたいと言うつもりが、何を思ったかオーストリアに行きたいと言い間違えたとします。全く考えもしなかった場所です。言い間違えたことに縁を感じて、言葉の通り本当にオーストリアに行ってみるのも素晴らしいでしょう。言い間違えたから行ってみるという旅行もユニークです。言い間違いは人生を面白くするスパイス。言い間違いを単なるミスとして受け止めるだけではつまらない。うっかり言い間違いをしたら、ユニークな発想を楽しんでみてください。思いもよらぬ発想だからこそ面白い。言い間違いとはいえ、自分の口から出た言葉なので不思議と受け入れやすいものです。言い間違いをしたら、そのユニークな発想や新しい気づきを楽しんでみてください。うっかり言い間違いをしてしまった。それもありかな。それなりにニュアンスが通じてしまうね。言い間違いではあるものの、それはそれでありかなと思えるはずです。言い間違いを楽しめると、ますます人生を楽しめるようになります。前触れもなく唐突に起こるのがまたいいところです。言い間違いは人生を面白くするスパイスです。言い間違えたら頭を柔らかくして、そのユニークな発想を楽しんでみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その23。飲み物をこぼしたら掃除のきっかけに変えよう。取れない黄ばみができたら買い替えのきっかけに変えよう。飲み物をこぼしてしまうことがあります。うっかりコップを倒してしまい、しまった。と慌ててテーブルを拭く。誰にでも不注意はあるものです。特にコーヒーやオレンジジュースのような色付きの飲み物はシミがつきやすいため、慎重に拭き取るのが大変です。しかし落ち込むことはありません。飲み物をこぼしたらこう考えましょう。掃除をするきっかけになるね、です。飲み物をこぼしたら掃除のきっかけに変える。掃除はしようしようと思いつつなかなかしません。私たちは仕事や勉強に追われ忙しい日々を送っています。時間ができたら掃除をしようと思いますが、忙しいので後回しになります。後回しにすると忘れます。このループが繰り返され、気づけば埃だらけになっています。掃除は緊急のことではないため優先順位が低くなりがちです。そんな時、飲み物をこぼしたらチャンスです。緊急事態の発生になり、掃除をせざるを得ない状況になります。掃除をするきっかけになるね、と考えましょう。サボりようのない状況をプラスに捉えるのです。こぼれたところだけでなく、周辺もきれいに掃除しましょう。ちょっとしたトラブルをきっかけに変えることができます。そうすれば、飲み物をこぼしてもイライラしなくなります。取れない黄ばみができた時。衣類を長く使っていると、ある時から取れない黄ばみができます。入念に洗えば普通は取れますが、黄ばみを取るにも限界があります。汗や垢が繊維の奥深くまで染み込んで、普通の洗濯では取れなくなる。長く使っているとだんだん古くなっていき、経年劣化も激しくなる。ある時から取れない黄ばみができるのです。取れない黄ばみができたということは、どうしようもないということです。黄ばんだまま着たり使ったりすることもできますが、不衛生な印象が出てしまいます。自分は良くても、それを見た人が不快な印象を受けることがあります。まだ使えると思いますが、それを言い始めるといつ買い替えていいかわかりません。 黄ばみがひどくなると黒ずみへと変わっていきます。入念に部分洗いをしてもどうしても取れない黄ばみができることがあるものです。それだけ長く使った、十分使ったという証拠です。寿命を迎えたということです。取れない黄ばみができたらまさにイエローカードです。取れない黄ばみができたら買い替えのきっかけに変える。もし取れない黄ばみができたら買い替えのきっかけに変えましょう。黄ばみを取るのを諦め新しいものに買い替えるのです。まだ使えるかもしれませんが、ここは前向きに考え買い替えのきっかけにしようではありませんか。同じタイプで新しいものに買い替えるのもよし、別のタイプで新しいものに買い替えるのもよし、愛着がなければ自然の摂理に従い新しいものに買い替えましょう。まだ使えると思うかもしれませんが、新しい自分に生まれ変わるきっかけに変えましょう。もったいないという気持ちも大切ですが、不衛生な衣類のせいで人に不快感を与えることになってはいけません。あなたはそれを十分使いました。しっかり元も取れています。使い切ったのですから自分を褒めてください。取れない黄ばみができたら買い替えるきっかけに変えましょう。飲み物をこぼしたら掃除のきっかけに変える。取れない黄ばみができたら買い替えるきっかけに変える。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア、その24。最高の調味料はあなたの顎にある。料理の味を引き立たせるために手を伸ばすものといえば調味料です。お塩、お酢、お醤油、お砂糖などなど、調味料は料理の味を引き立てるのに欠かせません。食欲も増進されてより味わい深くなります。調味料を使えば何でも美味しくなると言っても過言ではありません。かつて大航海時代、ヨーロッパの国々は香辛料を求めて大海原に乗り出しました。今では信じられないことですが、当時の香辛料は金より高い価格で取引されていて一大経済となっていました。調味料にはそれだけ人を引きつける魅力があるということです。毎日の食事に取り入れたい便利なアイテムとして欠かせないものになっている人も多いのではないでしょうか。ただし美味しくしたいとはいえ、調味料に頼りすぎるのも考えものです。調味料によっては塩分、糖分の取りすぎにつながることもあります。調味料ばかり頼っていると健康を害することもあるため注意が必要です。ここであなたにご提案です。料理の味を引き立たせたいなら調味料の前に試してほしいことがあります。咀嚼回数を増やしましょう。噛む回数を増やすことは調味料を加えるのと同じくらい味わいアップの効果があります。噛めば噛むほど唾液の分泌が促されるため、澱粉との結合が強くなり、より味わいが引き立って美味しくなります。余分な塩分や糖分を加えることもなく、細かく噛み砕くことで内臓への消化負担も軽くなって健康的です。また満腹中枢を刺激するため食べ過ぎの抑止にもつながり、ダイエット効果もあります。料理の味を引き立たせるなら調味料を加えるより、まず咀嚼回数を増やしましょう。最高の調味料はあなたの顎にあるのです。料理を美味しくするなら調味料を加えるより、まず咀嚼回数を増やす。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア、その25。新鮮な体験はあなたが愛用しているスマホで実現できる。新鮮な体験を実現するにはどうすればいいのでしょうか。あなたが愛用しているスマホで実現できます。無料でできて、しかも簡単です。新しいアプリを入れたり、ゲームをプレイしたりなど思い浮かべるかもしれませんが、そうではありません。むしろ逆です。スマホを使うのではなく、使いません。スマホに触れない日を作ってみるのです。今やスマホは誰もが持つデバイスとなりました。一人一台は当たり前。スマホが浸透した現代では、スマホを持っていない人を探す方が難しいでしょう。性別は関係なく、子供から大人まで所有しています。登場がパソコンより遅いにもかかわらず、パソコンより浸透しています。スマホは何でもできる便利なツールです。電話、SNS、カメラ、ゲーム、ウェブ閲覧など、多くのことがスマホ1台で実現できます。いつもスマホに触れていて、スマホに触れない日はゼロになっているのではないではないでしょうか。ここで逆転の発想です。毎日スマホに触れることが当たり前になっているからこそ、逆パターンにチャレンジしてみるのです。それがスマホに触れない日です。スマホを持つのが当たり前になった今、スマホに触れないことが新鮮な体験となります。たまにはスマホに触れない日を作ってみよう。四六時中スマホをいじっていると、スマホ依存症になってしまいます。一日もスマホに触れないと大変なことになると思いますが、考えすぎです。一日くらいスマホに触れなくても問題ありません。命にも健康にも影響ないので安心してください。届いたメッセージの返信にちょっと遅くなるかもしれませんが、それだけのことです。たまにはスマホに触れない日を作ってみましょう。スマホの電源を切って、机の引き出しに入れ、視界に入らないようにしておきましょう。最初は不便を感じてそわそわしますが、ぐっと我慢してください。スマホを立つ代わりにおすすめするのがアナログ活動です。スマホがなくても屋外で楽しめることはたくさんあります。読書、映画鑑賞、ウォーキング、ジョギング、筋トレ、ストレッチ体操、半身浴、ヨガ、瞑想などなど、アナログ活動に集中すれば充実した時間を過ごせるでしょう。たまにはスマホに触れない日を作って、新鮮な体験を楽しみましょう。 平日が難しければ週末や連休など余裕のある時に試してみてはいかがでしょうか。新鮮な体験ができると同時にデジタルデトックスの実現にもなります。スマホに触れない日を作ってみると新しい世界が開けるのです。新鮮な体験の一つとしてスマホに触れない日を作ってチャレンジしてみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その26。天気にも幅がある。天気を伝えるとき、できるだけ具体的な表現を心がけてみよう。人に天気を伝えることがあります。遠くに住んでいる人との電話で、そちらは今どんな天気？と聞かれることがあるでしょう。そんなとき、ざっくりとした伝え方になっていませんか？晴れだよ。曇りだよ。雨だよ。もちろん、ざっくりした表現でも伝わりますが、天気にも幅があります。晴れの天気にも幅があり、雲が一つもない快晴もあれば、ところどころ雲が浮かぶ晴れもあります。雨の天気にも幅があり、小雨もあれば、大雨もあって、程度によって相手に伝わる印象も変わります。相手にイメージしやすいよう、できるだけ具体的な表現を心がけてみてください。例えば、晴れの天気を伝えるとします。一言、晴れで済ませるのではなく、相手がイメージしやすいよう、できるだけ具体的な表現を心がけてみてください。雲が一つもない素晴らしい快晴。透き通るような青空の広がる晴れ。日傘が必要なくらい日差しの強い晴天。小さな雲がポツポツ浮かんでいる空模様。ポカポカ暖かくて春の訪れを予感させるような小春日より。曇りを伝える時があるとします。曇りの天気にも幅がありますから、できるだけ詳細な伝え方をしてみましょう。太陽が透けて見えるうっすらした曇り空。空一面に広がるネズミ色の曇り空。湿気が多くてジメジメした曇り空。今にも雨が降りそうな曇り空。暗黒魔界のような曇り空。雨の伝え方にも様々な表現があるでしょう。霧のような雨。傘がいらない程度の小雨。土砂降りの大雨。降ったり止んだりする雨。ビュービュー風が吹く横殴りの雨。相手にイメージしやすいよう具体的な表現を心がけてみてください。具体的な伝え方をすると相手にわかりやすくなるでしょう。言葉に詰まることもあるかもしれませんが、表現を駆使してチャレンジしてみてください。ボキャブラリーが必要となるので頭の体操にもなります。具体的な表現で天気を伝える人は知性が磨かれます。天気を伝えるとき、できるだけ具体的な表現を心がける。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その27。曜日感覚が失われることを防ぐヒントは横須賀の海軍カレーにある。横須賀の名物料理といえば海軍カレーが有名です。横須賀の海軍では昔から金曜日にカレーを食べることが習わしとなっています。海軍でカレーが採用された理由は栄養が豊富、大量調理が良い、美味しいがありますが、それだけではありません。曜日感覚が失われることを防ぐためという理由もあります。海軍はひとたび海に出ると長期にわたる船内生活が強いられます。見える景色も海と空だけになるため、曜日感覚が失われやすくなる問題に悩まされていました。そこで曜日感覚を防ぐため、金曜日はカレーというルールが生まれました。食事にカレーが登場すると、今日は金曜日だと意識ができ、曜日感覚が保たれるのです。なかなか面白い工夫ですね。この工夫は私たちの生活にも応用できます。曜日感覚が失われやすい状況があるなら、海軍カレーのように曜日と食事を結びつけてみてはいかがでしょうか。何曜日に何を食べるかはあなたの自由です。例えば、木曜日はお寿司と決めてみるのはいかがでしょうか。毎週お寿司を食べるとき、木曜日を実感でき、曜日感覚の維持に貢献するでしょう。また、木曜日は週の後半で気持ちが緩みやすい傾向があります。木曜日イコールお寿司と決めておけば、曜日感覚を保てる上、やる気アップの効果も期待できることでしょう。うなぎが大好物であれば、月曜日はうなぎというルールはいかがでしょうか。うなぎを食べるたびに月曜日を意識することができ、曜日感覚が失われることを防げるでしょう。また、月曜日に大好物を設定しておけば、毎週月曜日が楽しみになります。うなぎは栄養豊富な食材です。栄養豊富なうなぎでスタミナをつけ、大好物で気分がアップすれば、相乗効果によって1週間のスタートダッシュできるでしょう。ブルーマンデーの憂鬱な気持ちを少し和らげることにも貢献できるに違いありません。ブルーマンデーにお悩みの方は、ネガティブな気分を吹き飛ばすアイデアになるはずです。曜日感覚の維持や気力アップのために、曜日と食事を結びつけてみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その28。足踏みも有酸素運動の一つ。しっかり行えば下半身のエクササイズとなる。雨が降っていて外出できない時があるでしょう。怪我や病気のため自宅療養を余儀なくされていることもあるでしょう。外出できなくて部屋から一歩も出られない時があるもの。そんな行動が制限されている状況であっても自宅で簡単にできる運動があります。足踏みです。あまり知られていませんが、足踏みも有酸素運動の一つです。外出できなくて部屋から一歩も出られない状態でも足踏みなら簡単ですね。道具も着替えも準備体操も不要で気軽に取り掛かれます。足を大きく上げて手を大きく振るのがポイントです。 下の階に響くのが心配であれば、厚めのマットを敷いておくといいでしょう。平凡な足踏みもしっかり行えば、下半身のエクササイズとなります。体の筋肉の7割は下半身に集中しているので、たっぷり足踏みをすれば、まとまった運動を実現できます。10分ほど続けていれば、体がポカポカして温まってくるでしょう。しっかり足踏みをすれば、れっきとした有酸素運動に早変わりです。テレビを見ながらでもできるのが足踏みの良いところです。音楽を聴きながらノリノリで足踏みを楽しんでみるのおすすめです。音楽のリズムに合わせて足踏みをすれば、テンションが上がって気持ちが良くなります。10分20分の時間が楽しくすぎるでしょう。スピードに変化をつけてみるのもアイデアです。足踏みをすればカロリーも消費でき、ダイエットにも効果的です。足踏みダイエットというジャンルも実際に存在していて、誰でも取り組みやすいダイエットとして知られています。階段を使わないので踏み外したり転んだりする心配もありません。足踏みによる運動は妊婦や年配者の方にもおすすめです。行動が制限されている状況の時は、たっぷり足踏みをして運動を楽しみましょう。行動が制限されている状況の時は、足踏みをして有酸素運動を楽しむ。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その29。てるてる坊主は空の天気だけではなく、心の天気にも有効。心の快晴を祈る時も、てるてる坊主を作ってみよう。翌日の晴天を祈って、軒先に吊るす人形といえば何でしょうか。そうです、てるてる坊主です。てるてる坊主には不思議な力があります。てるてる坊主を作って明日の快晴を祈れば、てるてる坊主が願いを叶えてくれます。きちんと目や口を描くと、可愛いてるてる坊主の出来上がりですね。翌日、晴天が広がっていれば、てるてる坊主のおかげだね。と、感謝できるでしょう。遠足やデートの前日、てるてる坊主を作って軒先に吊るしたことがある人も多いのではないでしょうか。さて、てるてる坊主の出番はまだ他にもあります。てるてる坊主には晴れ渡らせる力があります。晴れ渡らせる力は空に対してだけでなく、心に対しても有効です。心の快晴を祈るときも、てるてる坊主を作ってみましょう。きちんと目や口を描いて、ニコニコ笑顔のてるてる坊主に仕上げましょう。軒先に吊るすのもいいですが、部屋の中に吊るしても構いません。明日も明るい心でいられますように。明日も心が晴れ渡ってしますように。翌日は何かいいことが起こるでしょう。嬉しい出来事や楽しい出来事があって、心が明るく晴れ渡る一日を過ごせるに違いありません。てるてる坊主があなたの願いを叶えてくれます。明日あなたの心は美しい快晴が広がるでしょう。心の快晴を祈って、てるてる坊主を作ってみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その30。井上商人は夢日記を40年も書き続けた。普通の日記も素晴らしいが、夢日記も素晴らしい。日記と聞いて、まず思い浮かぶのは一日の出来事を書き記したものでしょう。日記を書き始めると日常が輝いて見えます。無意識のうちにネタを探すようになって人生が楽しくなります。もちろん普通の日記もいいですが、ユニークな日記もあります。それは夢日記です。普通の日記があるならもちろん夢日記もありです。夢日記も普通の日記に負けないくらい素晴らしい可能性を秘めています。鎌倉初期に井上商人という高僧がいます。京都の戸賀能に高山寺を営み、華厳宗の中興を果たした功績があります。華厳宗の中興の親として有名な明恵上人ですが、彼にはユニークな習慣があることでも知られています。それは夢日記です。19歳から書き始め、晩年まで継続しました。継続期間はなんと40年です。これほど長期にわたって夢日記を継続したことは注目に値する実績です。800年前の夢の記録という点では歴史的に見ても珍しく高い価値があります。夢日記を通して明恵上人の夢を知ることができるのですから面白い。夢は潜在意識からのメッセージとも言われています。井上商人の夢日記を見ると、彼の潜在意識まで覗いているようで、何とも不思議な感覚があるでしょう。井上商人の日記を800年前の高僧の潜在意識を記した書物という見方をすれば、興味がそそられるはずです。夢日記をつけると、よく夢を見るようになります。井上商人は毎晩、今日はどんな夢を見るかな、とワクワクしながら就寝していたことでしょう。井上商人は和歌に優れていることでも有名です。和歌を考える際、夢日記による着想もあったに違いありません。普通の日記も素晴らしいですが、夢日記も素晴らしい。夢日記をつけると、人生の楽しみを増やすことになるのです。夢日記をつけてみる。心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。まとめ。その1。小麦粉を薬だと思い込んで飲む。その2。高級グラスで水を飲む。その3。失敗しても演技の一部に見せ、エンターテインメントに変える。その4。不合格になった時は努力の結果を祝して不合格祝いをする。その後、試合で勝っていても勝ったと認めない。結果以外の別の点で負けているところを見つけ反省し、今後の改善点として生かす。その6、 行動が制限されている状況の時は足踏みをして有酸素運動を楽しむ。その7。靴底を見て歩き方をチェックしてみる。その8。雨の日の気分を上げるために傘を買う。その9。たまには靴下やスリッパを履かず裸足で歩いて床の表面を楽しんでみる。その10。人と会わない朝は太陽におはようと挨拶する。人と会わない夜は月におやすみなさいと挨拶する。その11。妄想という趣味があれば堂々と楽しみ、堂々と口に出す。その12。常に当事者意識を持って生きる。その13。見慣れた海であっても初めて見るつもりで楽しむ。その14。言葉を話さない動物とは目で会話をする。その15。自分の中にモードを持ち必要に応じてスイッチのオンオフを行う。その16。運動不足を自覚しているだけでも全身であることに気づく。その17。バカになってバカなアイデアをたくさん出していく。その18。興味のない展覧会に足を運んでみる。その19。たまにはお気に入りの曲を集中して聴いてみる。その20。スタートダッシュだけでなくフィニッシュダッシュも心がける。その21。離婚報告をされた時は相手の選択を肯定して明るい言葉で励ます。その22。心を動かす言葉と出会ったら読むだけでなく声に出して読む。その23。普通のドーナツもナイフとフォークを使って食べてリッチな感覚を楽しむ。その24。書類の束を整理してやり忘れていた仕事に取り掛かる。その25。戦勝祈願の儀式を作っておく。その26。話が長くなりそうな時は話が長くなってもいいですかと配慮の一言を添える。その27。曜日感覚の維持や気力アップのために曜日と食事を結びつけてみる。その28。熱しやすく冷めやすい性格であって熱中ができるだけ幸いと考える。その29。心の快晴を祈っててるてる坊主を作ってみる。その30。夢日記をつけてみる。